火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。火災は突然起こります。あなたの家に消火器はありますか？消火器があればもしもの時、火災の被害を小さく抑えることができます。特に住宅用消火器は高齢者や女性にも使いやすい形状となっています。火災が小さいうちに速やかに消すために、消火器の使い方や使用期限を確認し、使いやすい場所に備え付けましょう。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験検査を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は、声優でラジオパーソナリティとして、またナレーターとしてもご活躍です、日高のり子さんです。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、本当に涼やかで素敵なお声ですよね。
ありがとうございます。
朝にもぴったりです。
まあ、嬉しい。
よろしくお願いします、はい、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、はい、今日は火災や災害現場での指導力を強化すべく、さまざまな訓練を導入しています。福島県中通りの小野町消防団で副分団長をされています、44歳、大和田勝弘さんとお電話がつながっています。
大和田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、小野町、そして小野町消防団について教えていただけますか？
はい、山あいの自然に囲まれた住みやすい町です、
うん、
で千本桜が見事で、春には多くの観光客がやってきます。
いいですね。
またリカちゃんキャッスルというリカちゃんの工場もあって、
意外、
ファンの方も訪ねてきます。
へ、
小野町消防団は、はい、エリアごとの分団が7つと、会計を担当する庶務分団で、各分団の技術的指導をする訓練分団の2つの本部付き分団があって、
はい、
計9分団に330人ほどが在籍しています。で、私も訓練分団に所属しています。
初めて聞く言葉ばかりで、はい、訓練分団について伺いたいんですけれども、そもそもどんな組織なんですか？
平成8年の組織改革の時に発足しまして、はい、各分団の技術的指導をしたり、火災現場で指揮を取るのが任務で、団員の技術の向上を目指しています。で、現在6人が在籍しています。
いや、指揮を取られるということで、ね、小野町消防団のもう要ともいえる、ね、存在なんですね。それでは訓練分団が実施している訓練について教えてください。
はい、基本的な放水訓練も行いますが、頭上訓練というものがあります。会議室で、各分団長に今この場所でこういう災害が起こったと想定を提示し、
はい、
分団長が地図を広げて団員に的確な指示を出せるかを確認するもので、うん、とっさの判断力を養っています。
うわ、とっさの判断力、私も欲しいです。
難しいですよね。
難しいですね。優柔不断だとダメですね。一方で団員の皆さんにも対応力が問われる指示を出すと聞きましたが、いかがですか？
はい、消防団の活動を支援する防災アシストアプリを使った訓練をしています。
はい、
消火栓の場所、川などの水位が地図に描かれているアプリで、全団員がスマホに入れています。火災や水害、土砂崩れなどが発生すると全団員に情報が届きます。先ほど分団長が頭上訓練をしていると話しましたが、
はい、
団員は分団長からの指示を受け、どういう行動を取ったか想定して分団長に報告する、そうした訓練を合わせて実施しています。
防災アシストアプリっていうのがあるんですね。
ね、初めて聞きました。
はい、そして分団長も団員の皆さんもこうした訓練を実施して効果を感じることはあるんでしょうか？
はい、指示の伝達は無線か電話がメインだったので、画像が送れることは大きな進化だと思っています。
なるほど。
また団員が一斉に情報を共有できることも初動の速さにつながるので、そういうメリットもあると思っています。
ああ、 それはいいですよね、便利ですよね。あの小野町消防団ではさらに住宅火災の延焼メカニズムを学んでいるとお聞きしたんですが、
はい、はい、消防署と合同で実施しました。ファイヤーコントロールボックスというドールハウスのような箱を実際に燃焼させ、煙の色の変化や酸欠状態における部屋の様子などを学びました。窓から、助けを求める人がいるときに水をかけると逃げ遅れた人が煙に巻かれてしまう、消防隊が、対面で放水するのは良くないとかを学んでいます。怪我なく活動するためには非常に参考になります。
いやー、本当いろいろあるんですね。
いや、なんか初めてお聞きすることばかりで、はい、勉強になります。そしてあの小野町消防団にはマスコットキャラクターもいるんですか？
あの小町たすけというキャラクターで、はい、地元の小野寺市っていう獅子舞をモチーフに作りました。年2回の検閲式、出初め式に登場して地元の人たちとの触れ合いに一役買っています。
いいですね。
いいです。なんかやっぱりこう、うん、日本の伝統的な獅子舞からっていうところがいいですね。
はい、それでは最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをいただけますか？
消防団は訓練が大変だとか、家族を犠牲にしているといったイメージが未だにあります。また消防団の活動は誰かがやらなければいけないことで義務感でやっているというイメージもあります。しかし消防団の活動は好きな地元を守るためのもので、私は誇りを持って取り組んでいますし、活動自体も時代に見合ったやり方に変化してきています。そうしたことを理解してもらいながら、やる気のある若者をはじめ様々な方に入団してほしいです。
はい、ということで小和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お体に気をつけてこれからも頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今日は福島県小野町消防団の大和田勝弘さんにお話を伺いました。日高さん、今回初めてご登場いただけるということで、ね、
そうなんです。消防団の方とこうお話をするっていうのも初めてで、はい、ものすごく何でしょうね、あの純粋な使命感に、ね、で自分たちの町を守るという意識がなんか素晴らしいなと思いました。
はい、1ヶ月間今月よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日のゲスト応援団は日高のり子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝タバコはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
医療の届かないところへ医療を届けるジャパンハート。日本の医師たちが東南アジアの子どもたちを救う。それはやがて日本の子どもたちを救うことにもつながっていきます。あなたの支援を待っている人がいる。ジャパンハート。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月のゲスト応援団は声優の日高のり子さんです。本当に素敵な声ですよね。みなみちゃん大好きでした。また来週もよろしくお願いいたします。さあ、お便りご紹介しましょうかね。こちらは川崎市にお住まいのはじめさんからいただきました。今日は関東大学ラグビー対抗戦の伝統の一戦、早稲田対明治の試合を観戦に行きます。すでにご存知かもしれませんが、今年は記念すべき100回目の対戦です。頑張れ早稲田。私は早稲田ファンって書いてありますけど、わあ、100回の対戦なんですね。私そういえばすんごい昔に五郎丸さんが早稲田に、今だ元気でいた頃の試合を見に行ったことがあります。懐かしい。何年前ですかね。もう20年近いんじゃないでしょうかね。